私たちはあなたの屈しい御業を褒めたたえます。主よ、私たちはあなたの尊い御業を褒めたたえます。主よ、私たちは今も生きておられる誠の神を賛美します。今日も主の恵みがこのところに豊かに注がれますように、神の臨在がこのところに満ち溢れますように、聖霊の働きが豊かに表されますように、御子イエス・キリストの十字架の恵みが豊かに溢れますように、栄光をこのところに輝かせ、主を慕い求める一人一人が神に触れ、主との交わりの中で取り扱われ、魂が強められてまいりますように。名を捧げる賛美の中で聖霊様、どうぞ働いてください。御子が御霊を豊かに注いでくださいますように、父や神の涙が満ち溢れます。
Thank you. の42章7節から17節、とりあえず最後の17節をお読みします。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。前回お話ししましたように、この部分7節から17節というのはですね、後書きに相当する箇所であるというわけなんですけれども、なんと言いますか、いわば後日談であるかのような感じを受けますね。しかもその後日ですね、結論としてはヨブが、自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めたという6節までで結論が出ているわけなんですけれども、その後ヨブはどうなったのかっていうような話ですね。でどうなったんでしょうかって言ったら、 病気が治って持ち物が増えて、家族が戻ってきて子供も生まれて万々歳、そして、長寿を全うして死んだってわけですから、なんだかハッピーエンドみたいな感じがするわけですよね。いかがでしょう皆さん、この呼ぶ記、結局のところ最終的にはハッピーエンド、この箇所はハッピーエンドの箇所なんでしょうか。私にとってはこの箇所はですね、呼ぶ記の中でも最も釈然としない箇所なんですね。特に十節以降がです。ヨブの所有物が2倍にされて、兄弟姉妹友人たちも戻ってきて、そして羊やラクダ牛メロバたくさん与えられた。これは神様が与えたわけでしょうけれども、何でしょう、ヨブの苦しみに対しての慰めっていう意味でしょうか。ヨブよ、お前苦しかったろって、ね、すまんかったな、まあこれでまあちょっと気を収めてくれと、ね、その怒り分かるけど怒りの矛先をちょっと収めてくれんか ね羊やるからって、ね、これで慰められてくれんかなって。ヨブに対する慰めとして神様が与えた、それが所有物が2倍になったということであるならば、それで「ああ分かりました」って納得できるのかどうかですよ。体が治ったのはいいですよ、ね、主はヨブを元通りにしって十節に書いてある。病気治った、それはいいけど、持ち物を2倍にした、結局は金で解決ってことですか。神様も、うん、腑に落ちないですね。11節もですよ、こうして彼のすべての兄弟すべての姉妹それに以前のすべての知人は彼のところに来て彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。ですね、ヨブが落ちぶれた時にはみんな兄弟も姉妹も友達もですよ、ヨブがもう最低の状態になった時にはさっさと去っていったわけなんですよね。なのに今度はヨブが金持ちになった途端にみんな戻ってきてね、なんかごまするようなことをして、全く浅ましいやつらだなって思うんですよ、この兄弟姉妹たちってね。それが肉親かと、現金な人たちって思うんですけど、まあそれは我慢しましょうね。十二節もですよ、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4千頭、ラムダ6千頭、牛1千区引き、メロバ1千頭を持つことになったって、まあくれるって言うんならもらうけどね。でもそんなのもらったって死んだ子供たちの代わりにはならないわけですよ。最初の時にね、子供たち全部死んじゃってるんですから。じゃあってことでですよ、13節14節、また息子7人娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツィヤ、第三の娘をケレンハプクと名付けたって、それでいいのかどうかですよ。それで最初に失った子供たち、死んでしまった子供たち、7人の息子と3人の娘を失った悲しみは癒されるのか、ね、13節、息子7人娘3人を新たに持ったって書いてますけど、失った子供たちと同じ数なんですよ。これね、たまたまっていうか、これ見間違いかなとか 思って何度も何度も 見返したんですけども、ヨブ記の最初のところで死んだ子どもたちの人数ってどうであったかって言ったら、ヨブ記一章の二節に書いてある通り、彼には7人の息子と3人の娘が生まれたって書いてあって、その全く同じ数だけ新たにまた与えられてるっていうんですよ。だからいいでしょって、男7人女7人の子供たち死んじゃった、じゃあ代わりに男7人女3人の子供与えたからそれでいいでしょって、ものじゃないんだからね。15節見ると、ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかったって書いてありますけど、だからいいのかって、前の娘は美人じゃなかったからよかったねって、ふざけるのもいい加減にしろって怒られますよ。だからこのままでは決してですね、これはめでたしめでたしじゃないんですよ。死んだ子供たちの人生を返してくれって親なら思うんじゃないですかね。だからヨブの苦しみに対する慰めとか本当の解決とかっていうのは何なのかってことですよ。それは当然ながらやっぱり天国の希望なんです。つまり先に死んだ子供たちも天国に行ってるとね。そしてヨブ自身も天国の希望を手に入れたと。だから天国でもう一度会える、もう一度子供たちと会える、亡くなった子供たちとまた会えるって信じることができるんだったらね、なんとか飲み込めるってもんじゃないですか。子供死んだのつらかったけども天国でまた会えるって思えばこそ、そうでなかったら受け入れられない悲劇なんですよね。いくらお金もらってもね、慰めにならないと、死んだ子は帰ってこないっていうところにとどまっている限りは何もめでたい話ではないわけです。だからどうしても天国という解決が必要であって、それが救いなんですね。それゆえにヨブにはどうしても天国の希望が必要だったわけであります。まあそういうことは昔そんなことを話したと思うんですが、今日注目していただきたいのは、新たに注目してほしいのは7節から10節までの部分です。まず7節8節を読みします。さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今あなた方は牡牛7頭、お羊7頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが。3人の友人たちはですね、いつの間にやらヨブの元からいなくなってるんです。お家に帰ったんでしょうか。エリフが語り始めた時にはまだそこにいたはずなんですよ。だってエリフはヨブに対してだけではなく3人の友人に対しても怒りをぶつけていたわけでありますから、 まだその時にはとどまっていたんでしょうけれども、しかしながらエリフが語り続けるわけですよね。ヨブは何にも反論ができない。ヨブが反論せず、エリフ一人が一方的に語り続ける、そのような状況の中で三人の友人たちはひょっとしたら飽きちゃったんでしょうかね。飽きてしまった。カラスが鳴くから帰ろうみたいな感じ。三人ともいなくなっちゃった。まあ誠実さがないですよね。散々ヨブを責め立てた挙句、結末を見もせず帰っちゃった。ひどい人たちだなと思います。けど神様はそんな友人たち、その中でもエリファズに神様は現れてくださったんですよ。7節に書いてますようにね、主はテマン人エリファズに仰せられた。ヨブのところにいたんならまだ話分かりますよ。ヨブに対して神様ね、ガンガン語ったわけでしょ。ついでに隣におるエリファズにも言ったろかっていうならわかるけど、エリファズもそこにいないんで家に帰っちゃってる。そのエリファズを家に帰っちゃったエリファズのところにも神様現れて、エリファズよって語ってくださって、彼らはそんなことを求めてないのにですよ。よろしいですか皆さん。ヨブは神様に会いたいってね、願ったから神様答えてくれた。それは素晴らしいことだけども、エリファズたちはそんなこと何も願ってない、求めてない。そんなエリファズにも神様は現れてくださった。だから神が現れてくださるというのは人の願いによるわけではなくって、神の主権、神様が決めるわけですよ、ね、主よ来てください、主よ現れてください、主よ答えてくださいっていくら人間が願ったところで、呼べば来るってものじゃないわけなんです。タクシーじゃないんだから神様はってことですよ。呼んだら来るかって、それはタクシーなら来るでしょうけど、神様はいやわしはいかんって決めたらいかんと、ね、来てって言われなくても行くって言ったら行くって、神の主権であります。まあそれはともかく、神様はエリファズに仰せられたんですね。ヨブのところに行けと、ヨブのところに行けっていうわけですから、もうヨブのところにはいないってことは明らかですよ。ヨブのところに行けと、ね、それも生贄を携えて行けって、ってことは家から生贄持ってくれってことですよ。でこの生贄が問題なんですけどね、生贄というのは何のために捧げるものでしょうか。ご存知でしょ。生贄というのは罪の許しを得るために捧げるものなんですよね。神様これで勘弁してくださいって、この動物の血を流しますから、これ生贄ですから、これで私の罪許してくださいって捧げるもの、それが生贄であるわけですよ。それをですね、神様は友人たちエリファズに捧げなさいっておっしゃったってことは、神様はエリファズたちを許したいんでしょうか。でその通りにしたら、生贄捧げたらエリファズたちには何のお咎めもなしということになるのか。神様は三人の友人をその生贄のゆえに許し受け入れてくださるのでしょうか。結果どうだったか。その結果ですね、神様が受け入れたのは友人たちではなくヨブであります、ね、9節に書いてますよ。テマン人エリファズとシュアハ人ビルダデとナーマ人ツォファルが行って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。8節の 1,2,3,4 行目にも書いてますように、私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう、私は彼を受け入れるのでって書いてますね。 生贄を捧げたのは友人たち、それで友人たちは神に受け入れられるかといったらそうじゃなかったわけなんですよ。神様が受け入れたのはヨブということは、友人たちはこの時点ではまだ許されてはいないってことなんですね。許されてはいないんですよ。けどヨブが取りなして祈ってくれたがゆえに罰を受けずに済んだだけだってことなんですよ。この8節のその続き5行目に書いてます通り、私はあなた方の恥辱となることはしないって、なんでかって、罰を与えない、なんでかって、ヨブを受け入れるからって言ってるわけですね。ヨブが取りなすその祈りを受け入れる、だから友人たちには罰は与えないけども、それで友人たちの過ちが許されたわけではない。じゃあいつそのエリファズたち許されるかって言ったら、それは彼らの信仰がですね、正された時ですよ。信仰が正されない限りは受け入れられません、神様にとってね。よろしいですか皆さん、エリファズたち自身の信仰が正されない限りは神様に受け入れられることはできないんですよ。いくらヨブが取り出したからといってですね、人の他人の信仰で救われるなんていうことにはならないわけです。そんな教義はありません。他人が取り出して祈ってくれたら天国に行けるなんて、そんな教義はありません。もしそんなことをありにしてしまったら大変ですよ。誰かのために取りなしの祈りをしたらその人が罪が許されて天国に行けるって、そんな教理を立ててしまったら死人のためにも祈り出しますよ。みんな、私のひいおばあちゃん、私のひいひいおじいちゃんは、あの人は教会行かなかったけども今取りなして私が祈ればあの人も救われて天国に行けるなんていう教義を後押しするなんてことはあってはならないことだからです。ヨブが取りなしたからエリファズたちが許されるわけじゃない。ただ取りなしたゆえに罰は免れただけであって、エリファズたち自身が自らの信仰を正さない限りは神様に受け入れられることはできないわけであります。救いはあくまでも自分の信仰によってです。それも清い信仰、偽りの混じってない純粋な信仰によってです。救いはそれを自分のものにするためにヨブは苦しんだんですよ。その点友人たちは別に何も苦しんだわけではなくってですね、そんな願いさえも持ってなくってですね、その歪んだ信仰をヨブに押し付けてただけであってですね、まあ必ずしも苦しまなきゃならないってわけではないんですけど、少なくとも彼らは偽りから離れて悔い改めなければ神に受け入れられはしないわけであります。とにかく神様が受け入れたのはヨブです。ですから10節以降のこの祝福、恵み、さまざまな神様が与えてくださったもの、それはヨブが取りなして祈ったことへの報いなんですよ。よろしいですか。その中には息子7人、娘3人も与えられたって。 あ、死んだ子供たちと同じ人数だ、同じ数だ、割合だってね。そうか、これは死んだ子供たちの埋め合わせかって。ああそうか、神様がヨブを慰めるために埋め合わせとして死んだ子供たちと同じ人数を与えてくれたのかって。そうか、神様がヨブの苦しみを慰めてくれたんだ、それがこの十節からの祝福恵みの数々だっていうわけではなくって、なくってですよ、ヨブが友人たちのために取りなしたっていうことへの報いです。そもそも、ね、死んだ子供と同じ人数、新しく子供が生まれたからってそれで埋め合わせになるかって、ならないって話ですよね。死んだ子供の代わりはいないんです。死んだ子供あ悲しい、だから次に生まれた子供をあの子の代わりにしようなんてしちゃダメです。一人一人の人格は別なんだから、誰かを代わりにしちゃいけません。だからその点についての解決、死んだ子供どうなるんだって、その解決は天国しかないわけなんですね。そういうわけでこの十節以降の祝福恵み、それはですね、ヨブが取りなしたことへの報いであります。だからヨブはその恵み祝福というものを何のわだかまりもなく受け取ったわけですよね。もしそうじゃなくってね、本当にくどいですけど、全部で10人子供死んだんだろうヨブね、ヨブ、じゃあ新しい子供また10人あげるからね、これで気を直せって言われたってね、そんなの納得できないわけですよ。羊何1万4000頭、そんな羊なんかいらんって、子供返せってことですから。元気なこの兄弟姉妹友人たちなんかね、急に戻ってきて、そんな人たちに対しては罵倒して玄関払い、ね、もしヨブがわだかまりを持ったままならばですよ。けどヨブは天国の確信、天国の希望を持って、それで解決を手に入れて、で友人たちのために取りなしたから、この祝福と恵みをわだかまりなく受け取ったわけであって、そうでなかったらっていうことを今言ってるんですけどね、お分かりになっておられるでしょうかね。全ての兄弟、全ての姉妹たちね、さっさと逃げていったくせに、今さら何しに来たんだって話ですよ。で彼らは命名一消したと金の輪一つずつを彼に与えた。金の輪ってあれですか、金の輪ってワニにしたやつ、それ呼ぶ気ですよね、ワニがワニしたやつってね。まあそういう展開も面白かったかもしれないと思うんですけどね。でもヨブ分かってたんですよ、これは取りなしたから褒美くれたんだって、埋め合わせじゃないんだって、死んだ子供たちの埋め合わせで10人ねって言ってるんじゃないんだって分かってた。もう一度十節を見ましょう。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。そういうことなんです。ヨブが友人たちのために取りなして祈った時に、ね、ご褒美もらったんですよ。埋め合わせじゃないんです。ですからこのヨブ記の 結末というか後日談というか、これをですね、呼ぶ記全体の、教訓のように考えちゃいけないわけなんですね。つまり、どんなふうに呼ぶ記っていうのが受け止められて言いやすいかって言ったら、苦難に耐えたゆえに祝福を受けるんだっていう、そういう観点を持ちやすいわけですよね。でもそういう考え方は良くないわけなんですよ。でも実際そうされているわけですね。苦難を乗り越えれば祝福がその先に待ってるんだって、トンネルを抜けたらその先には花が咲いた、ね、野原が広がってるんだって、そういうふうに考えやすいわけですよ。苦難を乗り越えた後に祝福は注がれるって、神は耐えられないような苦しみは与えないとか、誤解ですけどね、曲解ですよ。神は耐えられないような苦しみは与えないと、あれは第一コリントに書いてあるわけですけれども、その時お話ししました通り、それはですね、偶像礼拝との戦いのことを言っているわけであって、ね、偶像礼拝を拒むがゆえに苦しみがあったとしてもそれは耐えられるって、言い換えるならば勝利できるって、偶像礼拝なんかに負けるわけがないって、そのことを言ってるんですよ。他にも詩編には書いてあるでしょってね、苦しみにあったことは幸いでしたって。だから苦難を乗り越えたらその先には祝福が待ってるのよなんてですよ。そんなのは呼ぶ記のメッセージじゃないんです。呼ぶ記に込められた神のメッセージは何か、それは天国の希望を持て、そうでなきゃ何の解決にもならないっていうこと、それが呼ぶ記に込められた神のメッセージです。それで呼ぶは苦しんで、呼ぶは苦しんで全てを失ったけども、ね、何もなくなったけども、でもそれを手に入れたんですよ。それ分かりますか。全てのものを失って苦しんだけども手に入れたものがある。何か、天国の希望、全ての解決、それを手に入れた。その方がいいんだって、イエス様おっしゃったように、片手片足を失ったとしても永遠の命に入った方がずっといいんだって。まさにその通り、ヨブは全てを失ったけども手に入れたんです。天国の希望、それが一番いいんです。だから十節以降の祝福っていうのは取りなしへのご褒美であって、ね、苦難の後の祝福じゃないわけです。前回も話しましたように、そのような天国の希望、一番大切なものを手に入れるために必要なことは神様と個人的に出会うことであり、人格的な交わりを持つということが、交わりを深めていくことが必要なんですよね。祈り、賛美、礼拝、御言葉、神についての知識だけでは足りないんです。どんなに正しい知識であってもですよ、神についてどんなに正しい知識を持っていたとしても、仮に三位一体を見事に説明することができるほどの神学的な知識を持っていたとしても、それでも足りないんですよ。なおのことです。間違った知識、間違った御言葉解釈、間違った神学なんていうもので満足できるかって、論外ですよ、論外。そんなものは知識では足りない、足りないどころかですよ、 間違った知識、間違った解釈、間違った神学、そんなものは逆にマイナスですよ。天国の希望を持つために足りないどころかマイナス、むしろ足かせ。3人の友人たちがそうだったんですね。わかりますね、皆さんね。間違った知識、間違った解釈、間違った神学、それを持ってた3人の友人たちだからこそ彼らには、ね、神様に受け入れられない信仰となってしまっているわけですよ。天国の希望を持つために何の足しにもならない、むしろマイナス。そして今も多くの人は間違った考え方を捨てることをせず、次から次へと異端的な教えに飛びついていく。それは神に受け入れられはしないわけです。私たちは神に会うことを求めましょう。神ご自身を求めようではないでしょうか。祈り、賛美、礼拝、御言葉、そのようなものの中に神様はご自身を表してくださるんです。ですからその中で神様との個人的な交わりを深める中で、神様が皆さんにあなたに触れてくださることを求め続けましょう。お祈りします。